土曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。誰でも聞くだけで入会できる秘密結社、非常識な成功方法へようこそ。潜在意識の変革で経営者の収益を上げるコンサルタント、江藤京子が潜在意識を使ってビジネス、経営、人生、メンタル、人間関係などを豊かなものに変化をさせていく、さまざまな手法や方法、そして実際に起こった事例などについてお話をしていく30分間です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りいたします。改めまして、皆様こんばんは、江藤京子です。この放送は8月21日、もうお盆も終わって、夏も終盤に差し掛かる頃、そしてそうですね、夏休みのお子様方はそろそろ宿題の出来が気になる時期ではないかなと思います。まあね、お子様がね、ご自宅におられる親御さんたちは、なかなかにお忙しいのかな、まあ土曜日ですし、特にね、ご両親もお休みだったりして、まあ、慌ただしい中、この放送を聞いていてくださるのであれば、非常に嬉しく思っております。さて、8月の前半は、行動をね、人が起こすとき、何かやるときに、その背後にあるもの、欲求、それが、原動力になっているもの、一つは義務感。で、もう一つは、ま、自主的に自分がやりますという、自己決定感でやるのか、義務感でやるのか、その違いについて、一言で言えば義務感で物事をこう遂行していく、やっていくことというのは非常に脳科学的によろしくないですよ、鬱になりやすくなりますよというお話をしていました。そして、それを避けるためにはですね、自分がやる物事についてはっきりと、私がこれをやると決めたからやるのだ、やりたいからやるのだ、もしくはやりたくないことでも私がすると決めたからやりますという自己決定感を持って物事に取り組む。そしてそのやるときも、まあ、特に嫌なこととか辛いこと、あまりやりたくないことというのはダラダラしがちなので、もういっそ習慣化してしまって歯を磨くように、これドラゴン桜というドラマでも、漫画ですね、原作は言ってるんですよね。歯を磨くように受験勉強をしろと、それです。歯を磨くように、顔を洗うように、顔洗わない人いないですよね。朝ね、目が覚めたらほとんどの人は顔を洗うと思います。猫だってね、ペロペロ舐めてお顔掃除するくらいですからやりますよね。あれと同じようにも習慣化して、あまりそのやることについてのその嫌な感覚というのには触れないでやってしまう。ただし義務感でそれをやると、じゃあなぜまずいのか。義務感で自分の嫌だという感情感覚も押し殺してねばならん、何かをせねばならんがなぜまずいのか。前回はですね、義務感って本当は自分のためじゃなく、自分以外の何かや誰かのためにやるからなのよと。 もしねばならんという言葉を使うときは、必ず自分以外の何かか誰かがいるんだと。それも全部分かった上で、やるならばいいんですけれども、なんだかその突き動かしているものが何なのかも分からずにそれをやり続けると、自分の感情感覚を無視したままや、物事をやり続けるというのは、無視されてしまった自分自身がこうやる気をなくしてしまって、いわゆる鬱状態になるんですね。なぜそれが起こるのかということについて、今日はさらに深くお話をしたいと思いますが、結果として、行動の結果としては同じなわけですね。自己肯定感を持ってやることも、義務感で持ってやることも。ところがですね、脳の動きが全く違うんです。自己決定感を持って物事をやるときというのはですね、脳の報酬系という部分が動くんです。実際に、特殊な MRI というその脳の動き、働き、神経の動きだとか、ホルモンの動きだとかをこう見ることができる機械でもって、義務感でもって何かをやったときと、そうして、自己決定感、私がこれやりますという決定感を持ってやった時ではですね、全く脳が動いている部分が違うということがもうすでに分かっているんですね。で、自己決定感を持って物事をやる時というのは、脳の報酬系が動くそうです。具体的にどういうことかというと、こうセロトニンだとか、まあ、うつはセロトニンがうまく出なくなる、もしくはセロトニンがうまく働かなくなることで起こると言われていますが、いわゆる、快感や幸せを感じるホルモンというものが出るらしいんです。で、全く動く、脳が動く場所も同じ前頭葉でも全く違うらしい。では義務感を持ってやるとどうなるか、実は脳の苦痛系という言葉は医学的、脳科学的にはないんですが、これは私の、心理技術の先生が作り出した言葉なんですけれども、脳の苦痛系が動く。具体的にどういうことかというとですね、脳の海馬、そして前頭前野、内腹、前頭前野、腹内側部ですね、これ漢字を説明するとややこしいんですが、まあ、前頭前野という部分、まあ、脳の前の方の部分ですね、その中に海馬ってあるんです。さらにあるんですけど、海の馬と書きます。辰の落とし子に似ているから海馬、海馬、海の馬と書くんですだそうですが、そこがですね、ストレスを起こしてですね、で、コルチゾールだとか、つまりストレスを感じさせるホルモンを分泌してし、分泌させてしまうらしいんですね。で、それが出ると、まあ、嫌な気持ちになるわけです。人の感情感覚は脳のどこを刺激すればどのようなホルモンが出てどのような状態になるかということは、実はもうほぼ全て明らかになっている、現代の科学でなっているんですね。なので、そのストレスを感じさせるホルモンがどんどんどんどん出てしまう。まあ、もちろんするとですね、どんどんどんどんこう、心身がダメージを、脳がダメージを受けていく。脳だけじゃなく体もダメージを受けていくわけですね。すると、起こり得ることは、まあ、気分が沈みがちになって、まあ、うつ状態になる。それだけではなくですね、こう免疫がこう下がる。で、コロナが、まあ、コロナが流行って最近言われている、サイントカイン、サイン、ごめんなさい、免疫が暴走する。ごめんなさい、英語でうまく発音できないので、免疫が暴走し始めて、自分自身を傷つけ始めるんですね。するとさらに免疫がダウンしていく。なので、心身ともに免疫が自分を守るということができなくなっていくということが起こるわけです。なので、義務感でもって自分自身にこう鞭を打つようにですね、行動をさせるということは非常によろしくない。なので、一つ行動パターンを変える、意識を変えて行動パターンを変えるとしたら、先ほどのドラゴン桜のですね、歯磨きをするように習慣化をして、もしくは習慣化ではなくても歯磨きなのだと思うようにこう やって当然、やらないと気持ちが悪いわということのようにサクサクやっていく。 それが日々のことであれば歯磨き状態で顔を洗う状態でやっていくことが一つ。もう一つはその前に言葉を変える。つい心の中でいろんな会話をすごく人間はしているものですが、これをやらねばならんというふうにもし思った場合、言ってしまった場合、心の中で変えましょう。いや、これは私がやるんです。それだけで脳のその先ほど言った報酬系が動くか苦痛系が動くか、脳は常にその人自身の言葉や行動をモニターしてるんですね。姿勢一つ変えるだけで、脳内の分泌されるホルモンが変わると言われているのは体の動きを見ているからです。あと、もう言葉はもう如実にモニターをしています。潜在意識が、顕在意識なんですけど、顕在意識が作り出しているようでいて、実は全てきちんとモニターをされているので、なので言葉を変えてくださいね。これも絶対おすすめです。お子さんにもですね、もしくは周りの人にも、ご主人にも、もしくは妻にもですね、お前これやっとかなきゃダメじゃないかではないんですよね。自分が本当にこれやりたいと思ったら、やりましょうよと。まあ、他人のことは置いときましょうかね、でも。ご自分です。やりたいのかやりたくないのか。やるんだったらやりましょうよ。自分の責任でもって。で、これはね、多くの方が知っておられる実験結果かなとは思うんですけれど、ネット上にも公開されています。東京の多摩川大学がある実験をして、大学生モニターでもって募ってやった実験があるんですね。これは自己決定感があるなしでどのように人のメンタルが、変化をするかという実験なんですけれども、脳科学の実験です。デザインが異なる違う2種類のストップウォッチを毎回用意して、2種類のどちらかを使って5秒で止めるゲームにトライをするというゲームでした。A パターン、A グループと B グループと同数いるわけですね、大学生。で、その際、そのゲームをプレイする、使うストップウォッチをですね、パターン1は、あなたはストップウォッチを自分で選ぶことはできませんよということにして、コンピューターが強制的にどちらか一方を選ぶように指示する。つまり強制選択条件。つまり、強制的にストップウォッチを当てがわれるので、自己決定感はないわけです。自己決定できないので。というパターンが一つ。で、次は、あなたがストップウォッチを選んでいいんです。好きな方を。という状態にする。つまり、自己選択条件、自分で選択する条件がついているので、自己決定感あり、私はこっちのストップ A にするわ、B にするわっていう感じです。この2つのパターンで実験をして、そしてその5秒でカチッって、自分で思った5秒でカチッと止めるってやつですね。多分ストップウォッチは見ないでカチッをするのでしょうね。そしてそのストップウォッチゲームの成功時と失敗時の脳の活動を、そのパターン1の、自動的に選んで渡されたストップウォッチの状態、つまり強制選択条件、自己決定感なしって難しいですけど、自己決定感がない場合と自分で自由に選んで自己決定感ありの場合との間で比較をしました。脳の活動ですね。多分脳波とか測ってるやるんでしょうね。そうするとですね、その、前頭前野、腹内側部ってね、前の頭の前の野原と書きます。で、腹内側部の腹はお腹です。で、それ内側の内ですね。で、側面の側に、部活の部と書きます。後で調べてね、の、活動パターンが、前頭前野の、ある部分の、その内側の方の活動ですね。海馬もあるところですけれど、その周囲の活動パターンが、つまり自分で選んだストップウォッチを自分で選んだ人と、ストップウォッチを当てがわれた人の場合との間で全く大きくその実験結果が違うということが分かったんですね。で、それはどういうことなのかと言いますとですね、これグラフで出てるんですけれども、 脳の、プラスマイナスの動き、要するに快か不快かということですね。それで見てみるとですね、本当に全然違うんです。ストップウォッチをあてがわれて選べなかった人の時は、5秒でうまくできた人は場合ですね、つまり成功した場合は、成功時の活動が高まり、つまり喜んでるわけですね。それ失敗時には成功時以上の振り幅で脳の動きが弱まった、つまりがっかりしてるわけです。つまり肯定がグラフでいくと、喜んだ時の高さとですね、落ち込んだ時の低さがものすごい落差があるということです。ところが自分でストップウォッチを選んだ、ストップウォッチでゲームをした人は、失敗しても活動が弱まらない、つまりさして落ち込まない、そして成功した場合そんなに喜んでないんですね。なんだかまるで成功して当然じゃんみたいな感じなんです。ストップウォッチを当てがわれた人はですね、成功するとめちゃくちゃ喜んでるわけです。グラフが高いんです。でもストップウォッチを自分で選んだ人は、成功してもそんなに喜んでないんです。その代わりに失敗してもさして落ち込みもしてないんですね。で、このゲーム自体の難度というのは全く一緒なわけです。条件としては、ストップウォッチを当てがわれた人も自分で選んだ人も。しかし自分でストップウォッチを選んだ人、つまり自己肯定感、自己決定感があった人は、自己決定感、つまりストップウォッチを当てがわれた人よりもトータルの成績でいくと、自分でストップウォッチ決めた人たちの方が明らかに成績が良かったらしいんです、トータル。つまり自分で選んで自分で行動したという自己決定感という感覚があるとですね、成功してもさして脳はポジティブな方向には活発に動いたりはしないんですけれど、それはなぜかというと、もう成功して当たり前でしょう、私が選んだストップウォッチで私がやったんだもんという前提があるから、あまり喜ばないんですけれど、失敗すると落ち込むとですね、後々の行動に非常に影響を与えますよね。それがないんです。失敗してもやり気を失うどころかですね、逆にですね、脳は非常にさらに失敗してもポジティブに動いている、活動に活発的にこう動き始めてですね、失敗してからダメだったはぁって言うんじゃなくて、どうやったらさらにうまくいくんだっていうことを、こう脳がその方向に動き始める。つまり失敗したということをですね、次のその課題糧にしてさらにやっていくぞという心の動きの方向に行っていて、つまりパフォーマンスがアップするということが分かったんですね。で、実は脳の海馬というのは、というか脳全体はですね、ストレスはすごく悪いものだというふうに思われているんですけど、確かにツーマッチ過剰なストレスというのは非常にこう負担になる。さっきほど言いましたように免疫まで下がってきてしまう。ところがですね、適切なストレスというのは脳の栄養源だと言われてるんですね。ストレスゼロになると人間って生きていけないんですよ。つまりストレスもどう捉えていくかということが一つあるわけです。で、先ほどのストップウォッチのゲームでいきますとですね、成果が出ない、その成果に振り回されて一喜一憂する状態ということは、そもそもあなたが求めているものは何ですかという焦点がずれている状態であると。つまり逆に言えばですね、ダメだったからズドーンと落ち込むっていうのは、あなた自己決定感ないですよねっていう証拠であると。つまり義務で自分は何かやらされている感。つまり義務というのはですね、自己決定感がない状態であると言えるわけです。義務だけで物事をやるということは。つまり前提が自己決定感がなく、何かからよそからの圧力でもって、もしくは当てがわれたものでやっているという意識で行動している。だから結果に振り回される。 いい時はめちゃくちゃ喜ぶ。で、それは一見良いことのように思えますが、ダメな時はもう再起不能になっちゃってるわけですね。まあ、なかなか再起するのが大変な状態になって。でもこれよくありますよね。失敗したらやだ。だから新しいことをやるのが怖い。お尻が重い。行動が遠のいてしまう。もしくはこう石橋を叩くように大丈夫かどうか確かめながら大丈夫なことだけやっていこうっていうのありますよ。で、失敗するとすごい落ち込んじゃってブツブツ言ったり引きこもっちゃったり泣いちゃったり、お家に引きこもって、もしくは居酒屋で、今ちょっとできないですけどね、お酒出ないですからね。8月どうなってるでしょう。お酒出るようになってるといいですね。オリンピック終わって、飲んでね、嘘を晴らすとか愚痴を言いまくるとか LINE もしまくるとか、ダメでって言うみたいなね、泣き顔のスタンプばかりポンも送るとかですね。でもですね、ここで言われちゃうわけですね。まあ、江藤が言うかどうかあれですけど、あなたそもそも自己決定感なかったですよね。自分からやろうとしてなかったし、第一あなたの目的なんですか。ゲームで成功することでしたよね。これやることに焦点が向いてるんじゃなくって、結果に焦点向いてましたか。その結果ゲットしたいからチャレンジしたんですよね。ねえ、そこがですね、目的意識がずれているかずれてないかですね。つまり、本当にね、自己決定感がある人はこう言うんですよね。うまくいかないわけはない。どうやったらうまくいくんだ。またちょっとドラゴン桜っぽくなりますけど、一般の大学生と東大生の違いって有名なお話があるんですね。絶対に答えが出ない謎の、そうですね、赤門の前とそれ以外の六大学とかの前で大学生捕まえてこう聞くそうなんですよ。するとですね、やっぱ普通の一般の六大学もしくはそれ以外の大学の生は、わかんない、仕方ないんじゃないみたいなことを言っても結構諦める人が多いそうなんです。ところがですね、赤門の前でそれ持っていくと、その全然知らない友達じゃない大学生まで、総大生まで集まってきて、いやこれ、いや諦めらんない、いやなんとか答えてるでしょ、なんとか答え見つかるでしょ、いやありえない、答えがないなんてありえない、諦めないらしいんですよ。できないって言わないらしいんです、東大生って。まあ、全ての東大生がどうか知らないけれども、テレビの取材でも実際そうでしたね。私そういう実際実験見たことあるんですけど、本当にね、で自己決定感の塊でやってる人ってね、成功しないってことが理解できないって言うんですよ。いや何言ってるか、サンドイッチマンじゃないです、何言ってるかわけわかんないっすって。いやちょっと何言ってるかわかんないですね、なんで私がそれ無理だっていうふうに思わなきゃいけないんですか。できないわけないじゃん、どんなことがあっても抜け道探すって言うんですよ。東大生もそうです。なんとかさ、これなんか、いや絶対なんかどっか抜け道ある。もうなんかイレギュラーでな、ちょっと普通じゃないやり方まで持ってきてでも答えを探そうとする、目的を果たそうとするんですね。まあ、経営者に向いてるタイプです。ただし大博打打つこともあるんですよ。だからまあ乗るかそるかみたいなね、ちょっとギャンブルになるとちょっとまずいですけど、ビジネスがまあでもそういう側面は人生全てにおいて経営者だろうが会社員だろうがありますよね。好きな人がいると告白できないとかそうですよね。まあ、ただね、どんなに断られても諦めないって下手するとストーカーなんで、そこちょっとまずい感じがしますけど、でもビジネスは受験においていや受からないはずはないと、それでやっていく、でそこに落ち込みはないんですよね。ただし義務感でやる人ってやっぱり落ち込んで、ま、義務感でやることのまずさというのはですね、達成しても 自分の先ほど繰り返しになりますが、自己決定感がないがゆえにですね、達成しても嬉しくない、なんだろう、喜びが感じられないんですよね。自分がやったという感覚ではないので、他人のため、もしくは何かのためにやっているので、喜びがないんですよ。で、それは自己決定感があって成功してもさして喜ばないということとは全然違うんですね。快不快でいけば、ただただ物事を成し遂げても喜びがなくて不快な状態が義務感であった場合ですね。で、自己決定感でもって物事を達成した人というのは喜びはあるんですよ。ただもっとよりよくやろうというモチベーションの方が高いということなんですね。この夏28日やばいけど、まだ夏休みの宿題は間に合うんじゃないかなと思うんですね。義務感ではなく、ぜひ自己決定感でもってやってみたらどうでしょうか。はい、では素敵な夏休みを皆さん過ごされてくださいね。お仕事の方もね。お時間が来てしまいました。江藤京子でした。